それが日本へ入ってきて銀行でも学校でも休んだ方が得じゃん、月給は変わりはねえいうので、まあその土曜日の昼からは半ドンで日曜休みだっていうふうにしとったけども、この頃はまあほとんどの会社が土曜日休みだ、土曜日も日曜も休みだ、週休2日制という。ほんならお寺もそうしてくれゃええな。なんだったら、お寺っていうのは元日からこの大相撲まで一日も休みはねえ。今日休みじゃと思うとと葬式ができない。休みの日に知らんときゃいいよ。そんなわけにいかんじゃろ。どう、あんた方に昔の考えがでね、あそこは葬式があるで儲けさせるわと。そんな感じを持つが、今はね、どんだけ世話してどんだけ収入があっても、それは全部お寺の収入だ。住職はそっから給料もらっとる。そういう今はこの宗教法人法というものができまして、でお寺の収入はどんだけあっても税金はかかりませんけど、そっからこの給料をもらっとるんやから、やっぱり源泉徴収中で、そっから税金を天引きされる。まあそれが住職ですよ。私は一銭もお寺からもらったことねえ。だから息子がおらんで仕方がないで、わしは葬式がある。まあそれはその遠いところにおったらとてもやれんから、遠いところに説教を約束したらあかん。だけども名古屋市中におりゃ無理して葬式をやるわけ。明日も葬式がある。だから昼間は説教をやっといて、昼の間にもう葬式やって、また飛んでいって、また昼から説教をやる。だけど一銭ももらえせんもお寺から。ただ漁師だけわしが見出し合わさけども、それもやっぱりお寺が隆盛になっていく、それが一つの、まあ、私の務めだと思って、まあ、そういうことをやってますけれども、あそこは葬式があるでお寺は儲けさせる。お寺は儲かるで、住職は儲からんで、で苦労を知るだけ損じゃわくるわけども、やっぱりお寺は繁盛して一人でも近づいてまうということが大事なこっちゃから、やっぱりそういうことは務めてやらないかんということで、今わしがその息子の代わりをやっとるけども、おじいさんありがとう、一言も嫌がらんねん。ほんと、なんやら無駄働きのような感じがするけども、あれは心には思っとるじゃろうな。いや、おじいさんがおいでるで。そういうことを思っとるかもしれんけども、人間はね、いくら心に思っとってね、やっぱり表現ちゅうてね、形姿に表さな、あえて通じませんよ。だからあんた方心の中でうちの嫁はいい嫁じゃと思っとってもね、口に出さなあかんよ。だから嫁みたいなもんね、おめえはいい嫁じゃなことは言えんけども、誰と話をしとる、うちの嫁はいい嫁でな、もう本当に陽気の利くやつでな、もおばあさんを大事、先生でもそう言うじゃわ。そうすると自然にええ嫁になるの。悪口ばっかり言うとんでますます悪なんねん。だからね、やっぱり私どもが日常生活の中でも、人間の知恵では判断がつかんでも、仏法の知恵で判断していく、そういう言い方をせなあかん。だからやっぱり心にいくらあんた方思っとったとて、やはり相手はね、心で何を思っとるやらわからんから、やっぱり姿形に現いて、その態度を示さんことに幸せなら手をたたくや幸せなら態度に示そうよって。 俺は態度に示さないとは通じませんよ、小鳥様じゃねえ。だからやっぱりね、面と向かっては、うわおめえはいい嫁じゃうえ、そういうことはなかなか言えんけども、まあおばさん同士が話しとる、その悪口ばっかり言わんと、うちの嫁はいい嫁じゃうえもってことはね、聞こえがいいで、聞いとる人がね、うちの嫁はどもこうならんて、あんなんぺんでもそういうことを言う人もある、わしは仕方がねえで、もうそうじゃ、そりゃ仕方がねえな、本当にまあどうやらしやっちゃなと言うて聞いとるけども、心の中でこのババサの愚痴のババサじゃねえ。だからいい話はみんな聞きえ、愚痴は聞きともねえ。だからお釈迦様でも偉大家部人の愚痴をじーっと聞いてらっしゃって、何にも答えてらっしゃらん。な、愚痴なんかっていうものはね、何も答える必要はありませんよ。じーっと聞いとると、相手が散々愚痴をこぼえて、わしは申し訳ないことばっか考えとったなと反省するで、お釈迦様黙って聞いてらっしゃる。なんだったら、あんたのいとこに大馬がおります、私のせがれにあじゃせがおります、ガーインガーエン、どういう種でどういう縁でこのような悲しい目に遭うんでしょうかってことをルル偉大家がこう述べとる。その間じゃーっと黙って頭下げて聞いてらっしゃった。本当はね、禅道様から言うとね、口には出やとらんけども、偉大家部人の腹底はね、お釈迦様、あんたにいとこの大馬がおるでしょ。私には、あやせという悪人の子がおると。だけども、私の子供は、そんな悪い人間じゃなかったんだと。あんたのいとこの大馬がそそのけてこのような親殺しをやるというような題材を犯すんですが、元を言うと大馬が悪い。しかし大馬が悪いってことは、お釈迦様あんたのいとこじゃからあんたも悪いと言いてやんや。それ言うとらんで。だけど禅道様は偉大家の腹底を探ってね、本当はお釈迦様あんたに責任がありますと言いたいというところの節があるということをですね、この禅道様言うてらっしゃる。うわそうかもしれんで、あんたのいとこの大家さえ俺はなんだら、わしのせがれの女性がこんな親不孝な、こんなひでえことをやらんのに、このようなことをやったってことは、わしの怖い子じゃ。これは人間の本性じゃ。悪いせがれがね、この警察に引っ張られた。そしたら、どんな母親でも、わしの怖いけど友達が悪い。みんなそういうことをみんな言うげなり、わしの怖い、わしの怖い、何がそういい、お前がいいことねえもん。そうだね。だそれはみんな、俺は俺の怖い、俺の怖い、あるいはあんたの子が友達をその誘惑しとるかもしれんに、まあこの夕べでも土曜日の晩はね、この前の道路をまあどのくらい雷が鳴るさと思うくらい、バババババババババババババババ暴走族ようあれだよ、その事故起こさんと思うな。で運転手に聞いたら、あれだわ運転が上手じゃぞよもって絶対に怪我せんで、ほで隊列を組んでね、そして中にはあの窓へ座ってね、手振って行くやつおるやて、それをまたアホったが夜中に見に来るやつがおるやん。そらまあ世の中はそうじゃわな、カゴに乗る人、カゴ担ぐ人、 そのまたわらじを編む人、それを見とるアホがおるて。だからね、それはまあ、それは夜中にあんた迷惑ですよ。それだけど、なこと思っとらんけども、ああいう暴走族っていうのはね、ある年齢が来るとパッとやめると。だからまあやっとるのは二十歳までの人間で、20済んだらまあやらんと。こういうことを言うとりますが、しかしそれはまたその中にもたいろいろあってね、どうも嫌な世の中だと思いますけども、だけども私どもが考えてみるとですね、うちの息子はええ、あの息子が誘惑したんだ、嫌なこと言うけども、みんな自分の息子はええということは、俺はええといううぬぼれから出るんでしょ。だからそのお釈迦様は、なるほど、この偉大家分人が愚痴をこぼすけれども、それは私にも責任があるということを感じられたのは、私のいとこ眷属に大馬がおる、あんな悪人じゃから、あんなものがあって掘ってまうことができりゃいいけども、眷属じゃから、いくら悪人でも抱えていかねばならんというところに、我が身の宿業を感じられて、思わずボロッと涙をこぼさした。だから私はね、この秋原さんにこの話をこういたしましてね、そしたら秋原さんが、空にあのお釈迦様が無音のままで話を、愚痴話を聞いてらっしゃった。頭をお上げになったら、両眼からバラッと涙がこぼれたわ。君の言う通り、お釈迦様にも前生がある。ということはね、このお釈迦様としてお生まれになる前のね、長い間仏道修行をしてらっしゃったその時の有様が書いてあるお経があるんです。その中にあんた方が指示を聞いてらっしゃると思うが、修行最中に鳩が一匹パーッと飛んできて、助けてくれと言うて、その修行してらっしゃるお釈迦様に鳩が言うたで、ほんでどうしたったら鷹が今追われてくる、ほんでもう危ないから、どうか懐へかくまってくれって、それで懐へこうかくまっていらっしゃると、鷹が血の目を真っ赤にして血の出るような眼で追われてきて、おい、ここへ鳩が来たやろ、おお来たよ、それくれ、三日もわしゃものを食べとらん、ようや鳩見つけた、それを食べんことには俺の命がないと言うて、助け求めた鳩をあんたにやるわけにいかん、なら俺は死んでもええのか、いや、そらあんた死んでもいかん、ハトだけ助けて俺は死んでも、それは見とれるのか、見とれん、それじゃそのハトをよこせ、そんなわけにはいかんというので、やがて、そんならな、他のもので堪忍してくれんかと、おお何でもいいと、わしは別にハトが食べてやり湧いてきたんじゃねえんだ、命を保つためにはこの鳩を食べたいと思ってほらと飛んできたんだけど、だけどね、何でも他のもんでもいい、ほら我慢しるけども、わしはね、そんな死んだ肉は食べれんのじゃ、血の通っとる肉しか食べれんねや、だからどんなもんでもいいけども、鳩と同じ目方の血の通っとる生の肉が食べたいねや、そうせんごとには俺の命が保てんのじゃ、そうか、そんならな、わしの体を添えで鳩と同じ目方だけお前にやるで、それでこの鳩も助けてやし、お前も助けてやで、どうかそうしてくれ、ああお前の肉でいい、それでお釈迦様自分の肉を添えでは添えでは鳩と同じ目方になるように体中の肉を添えで高いにお与えになった。だから鷹が、お前は偉いと言うたかと思うと、たちまちこの大作天というそのお姿に変わりまして、 男子の修行力、お前がどのくらい真剣に修行しておるかを試そうためにこの芝居を打ったが、自分の体を削ぎながら痛いことも忘れて2匹の者が助かるという喜びの中に自分の肉を削いで鳩と同じ目方になるまで、それが菩薩行だ。何時すでに悟れりと。太釈天が申しますと、お体の肉が削いで与えられたのに、たちまち元の姿におなりになったということが、お生まれになる前のですね、そういう過去のこの事柄が書いてあるお経がある。これがやはりですね、本当の仏道だと思うんです。そんなことは我々凡夫ではとてもできません。けれどもですね、やはり誠の信心の欠如のできた人は、現象において症状順に従するということは絶対もう迷う心配がないんだと。だから本当の親様のお心に満足をさしゃったお道行ならね、何もさ、ビクビクする必要はないんですよ。毎日が如来のお慈悲の中で、如来様と共に人生の荒波を今日も今日もとお浄土へ向かって日暮らしをさせていただくんだから、もっと胸を張ってね、喜び喜びの人生を今日から送らなきゃダメなの。何がしが怖いんです。往生でしょ。この世においては仏になれませんけれども、仏になるに間違いのない決定的な症状受に従すると、つまりこの今おっしゃるのはどんなものでもという意味をね、煩悩成就の煩部、生死在職の群も、それは我々のことですよ。煩悩成就ですよ。頭のギリギリから足のつま先まで針の先でついたほどの症状な綺麗なものはないんですよ。煩悩成就、その煩悩成就の煩部、生死在職、そう、生死の世界、迷いです。迷いの世界におるものはもう濁って濁って濁りきっとる、そういう在職と、そういう濁りの中におる我々という群毛、群毛ちことは私どものことを群毛と。王相栄光の信仰を逆得すれば、誠の信心を欠如したときに、すなわちのとき、信心欠如のできたときということですね。すなわちのとき、大乗小乗寺の数にいる、もう迷う心配がない。小乗寺の位に定められた。小乗寺に従するがゆえに必ず滅土に至る。命が終わったらお浄土へ往生する。一つの峠、それはね、どういう死に方を知るか分かりませんけども、それはあんまり苦しまんように死にたいということは誰しもの願いですけど、どういう種が芽たるか分かりませんから、どんな死に方を知るか知らんがね。だけどね、誠の喜び手というものを考えてみるとね、それは死の縁は無料ですよ。無料だけれども、誠の信心欠如をした人はずっと過去を考えてみても、悠々たる往生ですよ。例えばこの越後のね、良寛様、あの人がいよいよ死なっしゃる時にね、一首の歌を歌って死なした。裏も見せ表も見せて散るもみじ、なかなか裏は見せれんで、お前さんには腹いっぺや言わしたって何が言える。親子の間でも夫婦の間でも 心に思った通りのこと言うたらお騒動やで。いくら惚れ合った自分の亭主におばあの思ったこと言うてみよう。小電車に乗ってどこそこ行ったらおまやさんよりきれいな男がおった。おらあれと夫婦ならよかった。食べること言うてみよう。すぐに理由になっちゃう。なこと子供には思うだろ。だからそういうことは誰にも言えんちもっちゃう。そういう浅ましい我々は心の中ではさまざまなことを思うでしょ。だからみんなその人その人に秘密があるわけです。誰にも言えんものがあるわけです。それがこの生死在職の文謀です。でそれがですね、図らずも如来の真実を慈悲に満足ができたってことが往生へ行じゃ。往生へ行の信仰を売れば、すなわちの時そのまま大乗小乗寿の数にいる菩薩の仲間入りを指してまう。小乗寿に従する外へに必ず滅度に至る。必ず滅度に至るということは上洛なり、上洛ってことはもう何にも苦しみない、何しても楽しみじゃということは、それはお浄土の土徳と言いましてね、お浄土へ往生するとね、どんな辛いことがどんな偉いことがあってもそれが楽して楽して、それが土徳と言ってね。これはみんな日本の国でもね、特産物と言いまして、まあいろいろのその作物がありますけど、ここのものは前出てこっちもできて植えてみても土地に合わなんだら全然うまくない。あの森口大根中、あれはですね、この不相と言いましてね、あの犬山のすぐ手前の不相というところ、あれがこの森口大根という大根のあれはあの名産地なんで、日本中であの森口大根に生産しとるのはあの不相だけだって。これは三尺ぐらいの長い大根や。でそれをね、やっぱかす漬けにして、それをまあ全国へ売り出やとりますけどね、北海道の小樽というところへ私は始終説教に行ったもんで、いろいろまた対応してくださるんで、それで帰ってきてから森口大根を送ってた、送ったったらね、もう非常に喜んで、あくり年行った時に、あんな長い大根をどうやって作る、俺は作ったことないでわからんわさ。本当にね、あの見たことない人は驚くで、あのね、レンコンのねとこね、あるげなね、レンコンのねとこ、それをね、あの耐えて出たら、でじっと見とって不思議そうな顔して、なんであんた食べんやったら、この大根に上手に穴が開いとるの、どうやってこの穴開けるんじゃん。そういうだけながね、それはまあところどころでね、あのこの亡くなったけども平島っちゅうところにね、しゅしゅ斎藤さんちゅう喜び手があったがね、その人がこの金魚を釣る、それがその五色鯉というてね、非常に高いそのまあ鯉を生産しておりますが、それの本場がね越後やて、その越後へその種を買いに行くんだって。ほんで行ったらね、将来まあいろいろ取引やってまうじゃちゅうて、あのねとろろをね、山芋じゃとろ自然じゃ、それを大きな鉢にねいっぱい山盛りにして出させるげなわ。困っちゃったで。いや本当はね、その持ったるそのとろろをね、その箸で皿へこう移ってさ、そこへこの調味料を入れてそれを食べるんだけな、みんなで。それをね自分一人で食べんならんと思って。 これで合わせでやってね食べちゃったげなわそしたら向こうが感心してね、あんたは好きじゃねえと言ったとそういう恥を受けできましたってね。さあそういうことよ、あれで、あのね、この辺では湯つきうどんってね、湯つきうどんを食べそう。あれね、知らん人はね、あの湯まで飲まんならんと思うねまあこの辺では何もさ、湯つきうどんだってそれと揚げてはおつゆの中で言ってはもう食べるわね。あれ湯まで飲まんならんちゃいらるちゃね